いらっしゃいませ。って江戸さん、どうしたんですかその格好。
ちょいと一悶着あってな。
ノエル嬢は？
いえ、まだ来てないですけど。
そうか、ならば先に依頼内容を説明しておこう。先日あった某国の大統領暗殺事件は知っているな。
ええ、確か孤児院を訪問していた大統領に爆弾を持ったテロリストが突っ込んで、周囲にいた SP やマスコミ、孤児たちを全員巻き込んで爆死したって、あまりの凄惨さに政府があらゆるメディアに現場の情報規制を行ったって聞きました。
それはあくまで建前の発表だな。真相はこうだ。
ん？
殺されたんだよ、全員。一人の犯人によってな。
はあ？おいおい、一国の大統領だぞ。何人護衛がついてると思ってやがる。
そうですよ。マスコミや個人関係者も全員ボディチェックを受けてるはずですし、そんなところに侵入できるとしたら、あとはそこの子供を、くらい。
まさか。
そのまさかだよ。犯人は子供だ。これは現場にいた、とあるテレビ局の映像だ。非合法にネット上にアップされていたものだがな。
本日はここグラス孤児院でハリソン大統領が身寄りのない子供たちにプレゼントを配るというとても心温まるイベントを中継でお送りします。ご覧ください、この素晴らしい光景を。先日テロには断固屈しないと宣言したハリソン大統領、答弁では子供たちの尊い未来を守るという使命が私にはあると答えていました。彼の決意はこの子たちの笑顔によってより強いものになると確信できます。
おっと、どうしたのでしょう。一人の少年が泣いております。
あ、今大統領が少年のもとに駆け寄ります。おい、あそこアップで撮れ、いい絵が撮れるぞ。ご覧ください、今大統領が少年のもとに。
おい、あの子供何か持ってないか。ナイフ。
腕、腕、
なんだこいつは。
この子たちだけは。
怖いよシスター。
私はどうなっても構わないから、だからどうか。
シスター、シスター。
やだよ、目を開けてよシスター。
シスター
。おい、しっかりしろ。
来るな、来るな、化け物。
だ、助けてくれ。痛くない、助け。
ひどい。
見た面だな。
犯人の名はニコラ。君の元相棒、アンジェリカを殺した犯人。そして、今の相棒、ノエル嬢の弟だ。
ニコラ、本当にニコラ、なの？
嫌だな、姉さん。僕の顔を忘れたの？
でもあなたは、あの時、別の研究所に連れて行かれて。
死んだと思っていた。 だろう。久しぶりだね、被験体7号。いや、ノエルと言った方がいいかな。
キリュウ、レイジ。
おや、光栄だね。まさか名前を覚えていてもらえるとは。
ちらちらしい。
もう3年になるかな、君が施設から逃げ出してから。ノエル、君がいなくなってから私は君のことばかり考えていた。どうすれば君に会えるのか、どうすれば君の声が聞けるのか、そしてどうすれば君の美しい顔が苦痛に歪むのか。しかし、そんな私に救いの手が差し伸べられた。それが彼だ。彼は絶望の淵にいた私を慰めてくれた。その目で、その声で、そしてその肌で。
博士。どきなさい、ニコラ。
やめてよ、姉さん。博士は僕の大切な人なんだ。
何を言ってるの。その男が私に、私たち兄弟に何をしたか忘れたの。
そんなの覚えてないよ。ああ、でも一つだけ覚えてるよ。姉さんが僕を置いて逃げたってこと。姉さんは自分が可愛くて一人で逃げ出したんだ。弟の僕を置いてね。僕ずーっと待ってたんだ、姉さんが迎えに来てくれるのを。でも来なかった。だって姉さんは僕のことを忘れて新しい生活をしてた、あのおじさんたちと。
それは。
こらこら、ニコラ、兄弟喧嘩は良くないぞ。大丈夫だ、これからは姉さんも一緒だ。だから少しあちらで待ってなさい。
本当？やった。弟に何をしたの。
うん、人聞きが悪いことを言うな。私はただ彼が苦しまないよう脳に処置を施しただけだよ。実の姉に捨てられて失意の中にいた彼のためにね。君がいなくなったと知った時の彼は、それはひどいありさまだった。食事も取らず、実験にも反抗的、生きることに絶望していた。だから私は考えた。辛い記憶なら書き換えてしまえばいいと。そして彼は私という新たな心の支えを手に入れた。生きることに希望を見出した。実に素晴らしいことじゃないか。
キリ
ュウ。私を殺すのか、そしてまた弟を絶望に追いやるのか、あの日のように。なんてひどい姉さんなんだ。一度ならず二度までも弟の希望を奪うというのか、彼を裏切るというのか。
私はニコラを裏切ってなんかいない。
弟を置いて逃げたくせに。
私はあの時ニコラが施設にいるなんて知らなかった。いるって分かってたら引き返してた。
ほう、知らなかった。そうかね。ナンパした船の中、君は自分の身かわいさに一人だけ救命ボートに乗り救助された。後から一緒に船に乗っていた弟が醜い水死体となって発見された。そんな中、いるって分かってたら引き返してた。そんなことが。言い訳になるとでも。いや、違わないね。君は自分が助かりたくて弟を見捨てたんだ。そしてその現実から目を背け、今ノーノーと暮らしている。そんな君を見て、記憶を取り戻したニコラはどう思うだろう。深く悲しむだろうか、それとも君を強く憎み殺そうとするだろうか。 少し安心したまえ。私の処置は成功した。ニコラは君のことを恨んでいない。姉さんと再会できて喜んでいる。どうだね、もう一度彼とやり直してみないかね。今度こそ愛し合うたった二人の兄弟として。決心がついたらここに来たまえ。待っているよ。どうしたニコラ。
ねえ博士、あの人って本当に僕の姉さんなの？
ああそうだ。
おかしいな、姉さんってもっとよく笑ってた気がするんだけどな。
人は変わるものだよニコラ。記憶が戻り始めているのか。あのアンジェリカという女の件といい、やはりノエルと接触させるべきではなかったか。しかしあの子の心を十分に揺さぶることができた。これで彼女は私の元に戻ってくる。ニコラ、帰ったら少しまた研究に付き合ってくれないか。
うん、いいよ。あの装置ちょっと痛いけど、博士のためだもん。
ありがとうニコラ、愛しているよ。君は本当にいい子だね。本当にいい子だ。
唐突だがテオ君、優れた兵士とはどういうものだと思う？
そうですね、まあ冷静で統率が取れていたりとか、 あと身体能力が高いとか。あ、武器も大事ですね。
正解だ。しかしこれらを用意するにはある共通の課題がある。
課題？
コストだよ。統率には時間が、屈強な兵士には人材が、そして強力な武装には金がかかる。
確かに。
しかしそれらをまとめて省略する手がある。なんだかわかるか？
え？
答えは実にシンプルだ。その項目をすべてまとめてしまえばいい。
まさか。
そう、人間自体を改造し余計な思考を持たない武器にしてしまえばいいのだ。君も見たことがあるだろう、超人的な身体能力を持つ連中を。
リノバーレ。
まあ君が出会った敵はほとんどがプロトタイプだ。問題を起こし退役した軍人や犯罪者を改造したいわば粗悪品だな。さらに無理な改造の影響で素体の暴力性が強く出てしまっている。しかし最新型は一般市民とほとんど見分けがつかない。そして開発者のイカれた性癖がもろに出ている。
少年兵か。
正しくは少女もだな。キリュウ霊一、こいつが現在のリノバーレ計画の最高責任者だ。
東洋人か、ペドっぽい面してやがる。
奴が計画の責任者になってからは実験の方針が変わった。それまで成人を改造し作り上げていた兵器を、奴は子供に薬物を投与し身体能力を無理やり上げるという方法を取った。もちろん幼い子供たちだ。そんな実験に精神が耐えられるはずがない。そこで使った手が、
アンジェリカにも使ったマインドコントロールか。
その通りだ。キリュウは子供たちの記憶を操作し忠誠心を植え付けることによって自分だけの最高の軍隊を作り上げた。
ひどい。
だが奴の計画にもほころびが見え始めた。度重なる投薬のためか最新型は寿命が極端に短いのだ。しかしそんな最新型の中にも例外が現れた。投薬の副作用もなく高い身体能力を維持したまま生きながらえる個体が出てきた。それが 君たち兄弟だ、ノエル嬢。
ノエル嬢、
部屋に入るときはノックぐらいしやがれ。
その様子だと私の読みは正しかったようだ。キリュウが接触してきたな。おそらく君の弟も連れて。
はい。
じゃあ奴らの狙いはノエルちゃんってことですか？
十中八九そうだろうな。奴にとって彼女は自分の研究を成功させる最高のモルモットだ。執着するのもうなずける。だがこれは逆にチャンスでもある。ノエル嬢がいれば奴の研究所に潜入するのは容易だ。
どうしたの、ノエルちゃん、大丈夫？
少し時間が欲しいんじゃねえのか。
わかった。明日の正午にまた来る。その時に依頼の返事をもらおう。テオ君、邪魔したな。
ちょっと待った。
ん？
依頼の内容はわかった。このメガネを始末すればいいんだな。
ああ、できれば生け捕りが好ましいが生死は問わん。
なんでそこまでこいつにこだわる？俺にはその理由がわからねえ。昔の男ってわけでもないだろ。
襲撃された孤児院は私の育った施設だ。
え？
会社の創設者である私の父は、それは大層な種馬でな。世界中に愛人を囲っていた。私の母もその一人だ。
見かけの子か。
そんな聞こえのいいものではないさ。母は寂れた町の一娼婦だった。そんな女に子供が生まれたところで、父がビクトワール社の社長だと誰が信じる。母は財産目当てのイカれた精神病者扱いになり病院送り。そして私は孤児院に強制収容だ。院での生活は決して快適ではなかったが、それまでの生活に比べれば随分マシだった。命の危険もなく、食うに困らない生活。そして自分なりの家族というやつが持てた。そんな折だ、父が遺書を残し行方をくらまし、私に後継候補の話が舞い込んできたのは。一族の連中は私を担ぎ上げ飾り物の社長にすることでビクトワール社の実権を握るつもりのようだったが、あいにくと私は誰かにおとなしく従うほどしとやかではなくてな。邪魔者や他の候補者を次々と消していったら、いつの間にかこの会社のトップにいた。周りが敵だらけの中、私のたった一つの安寧の地であるグラス孤児院をキリュウは奪った。あんな年寄りを殺すためだけにな。
一国の大統領をただの年寄り扱いかよ。
人は価値観によって大切なものが違う。私にとって国の大統領など顧客の一人に過ぎない。私はキリュウを許さん。その償いは死をもってしてもあまりあるものだ。だが市場のために大っぴらに会社の連中は使えん。だから君たちに依頼した。キリュウたちと因縁があり、そしてたとえ返り討ちにあったとしても我が社には何の損害もない君たちはまさにこの役にうってつけだった。
随分と捨て駒っぽく言ってくれるね。
これはビジネスだ。私は対価を払い、君たちはそれに見合った仕事をする。そこには過剰な期待も無用な心配もない。君たちならばやれると判断したのは私だ。もし無理なようならば選んだ私が無能だったというだけだ。納得したか、エドアルド。
いいね、その考え方は嫌いじゃない。
ならば明日は色よい返事を期待しているよ。失礼する。